災コミュニティ、富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山県防災士会から石黒武さんと黒畑義明さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマなんですけれども、災害に対する日頃の備えというですね、結構大きなテーマなんですけれども、石黒さん、まずこの災害というものの定義ですね、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、災害に対する日頃の備えという、本日はテーマですが、災害というのは自然現象や人為的な原因によって人命や社会生活に被害が生じる事態を指すと、このように辞書では書いてありました。
はい、ということで、今日はですね、ご家庭で取り組んでいただくべき、主な対策について教えていただきたいと思うんですけれども、地震の場合どんなことをこう気をつけたらいいでしょうかね。
はい、まず、一番としては家具の転倒防止や、家具の置き方を工夫して皆さんはいらっしゃいますかということですね。それと、表題としてずっと言います、2番目としては、食料飲み物などの備蓄はいかがですかということ、3番目は非常用持ち出しのバッグの準備は、皆さんできていますか、4番としてはご家族同士の安否確認は、方法は決まっていますかと、5番としては避難場所は避難経路は、確認していらっしゃいますか、6番としては家の耐震診断を受けていますか、塀があれば、強度確認を行っていますか、あるいは消火器を備えていますか、ブレーカーの確認を行ったことがありますか、また防災知識を深めていますか、日頃から防災訓練に参加していますか、等々あります。他にもっといろんなこと、細かいことがあると思います。
はい、ではこの地震の場合ということで順番にご紹介いただきたいと思います。まずは家具の転倒防止や置き方の工夫ということですね。
はい、阪神淡路大震災では圧死が大変多かったそうです。家具に転倒防止を図ることは圧死の防止、避難経路の確保など有効な手段だと思いますが、つい億劫になってしまってその辺がやってないというのは現状かと思います。転倒防止器具にはいろんなものが出回っています。洋服ダンスなどは傷をつけず震度7にも耐えられるスポンジ型のものや、ピアノの足に滑らないものを敷くとか、食器棚の扉にラッチェという器具を取り付け、地震が起きたとき扉が開かないように、中の食器が飛び出さないようにということです。またガラスにフィルムを貼ればなお一層良いと思います。また寝室のタンスですが、地震の場合転倒しても覆いかぶらない位置に布団やベッドの位置を変えることも一案ではないかと思います。またタンスは低いものを使うなど被害を少なくするのもいいと思います。さまざまな器具が販売されていますから、一度量販店など行って、ご覧になったらいいと思います。
そうですね。そして食料や飲料ですね、そういったものの備蓄についても教えてください。
はい、一般的には3日間備蓄していればそれ以降救助物資が届くと言われています。 3日分というのは人1日3リットルの水が目安です。大規模の場合は1週間分と言われています。また最近では毎日の生活の中で備蓄品を考えましょうと言われています。飲料水としてはペットボトルの備蓄もいいと思います。これもローテーションしておくことが、必要だと思います。例えば缶詰などは食べた後また買ってくるというふうに常にローテーションしておくと良いと思います。またお米はアルファ米でお湯だとか水を加えるだけで食べられるというものも必要かと思います。また風呂の水にあっては入浴後残しておき災害に備えるのもいいと思います。あとトイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなどせめて今ある場所の確認をしておいてもらった方がいいと思います。病院でもらっている薬、特に高齢者がいる家庭では注意してください。避難の場合は必ず持っていくようにしてください。また赤ちゃんがいる家庭ではミルク、おむつ、哺乳瓶等が重要かと思います。
はい、なのでもしもの時に持って出るためのこの非常用持ち出しバッグですね、こちらを準備していただきたいということですよね。
そうですね、バッグの中には飲料水、食料、カップ麺だとかチョコレート、あと貴重品、現金、健康保険証など救急用品だとかヘルメット、マスク、軍手、懐中電灯、衣類、下着、毛布、タオル、携帯ラジオ、携帯電話の充電器、バッテリー、これが重要ですね最近、はい、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、洗面用具、携帯トイレ、これら等が必要だと思います。
はい、そしてまた避難した際ですね、ご家族同士どのように安否確認するのか、その方法も確認しておきたいところですね。
はい、別々のところにいるときに災害が発生した場合でもお互いの安否が確認できるように日頃から安否確認の方法や集合場所など事前に話し合っておくことが重要です。災害時には携帯電話の回線がつながりにくくなり連絡が取れない場合もあります。その際には災害伝言ダイヤルを利用しましょう。ちなみにサービス期間というのは毎月1日15日、正月三が日、防災週間8月30日から9月5日まで、また防災とボランティア週間1月15日か1月21日、このサービスは期間中は可能ですが、それ以外の時は利用できません。ぜひ、体験サービスを活用してみてください。
手順はガイダンス通りに行っていただければ大丈夫ですかね。
そうですね、手順についてはいろいろありますので確認をお願いします。
はい、避難場所そして避難経路も確認しておくことが大事ですね。
そうですね、皆さんのお住まいの地域では地震防災マップや津波ハザードマップ、洪水ハザードマップが作成されていると思います。自分の地域がどうなっているのか、どこへ避難すればよいのか確認しておかれた方がいいと思います。なお管轄する市町村に、そういうマップが備えてあります。また避難するときの履物ですが、洪水の場合は特に長靴を履かないようにしてください。長靴に水が入り思うような動きが取れないということがあり、また過去にはそういう状態で流されて亡くなったということもありますので十分注意してください。
はい、わかりました。そして家の耐震診断についてもですね、皆様にまた知っていただきたいですね。
そうですね、宮城沖地震を受けて、1981年、建築基準法が大改正されました。平成7年 阪神淡路大震災を受けて2000年に一部強化されております。それでですね、富山県では耐震診断改修等々あった場合には補助をしておるわけです。3つの条件がいるんですが、木造1戸建て、2階建てまたは平屋建てまたは2階建てのもの、昭和56年5月31日前に着工したもの、軸組み構造によるもの、これら等について補助をしますよということです。住宅の診断部分については、通常は2000円から6000円かかります。一般的には5万円から10万円と言われています。電話で、富山県建築士事務所協会へ電話されたら、相談に乗ってくれると思います。詳しくは富山県の土木建築住宅課へ、電話をしてください。
はい、そしてまた市町村でも補助金を出しているということですので、こちらに関しては市町村の担当窓口にご確認いただくということなんですね。はい、またぜひ皆様ご連絡いただければなと思います。あとは強度確認ですか？
そうですね、塀があればその強度確認を行ってください。中に鉄筋が入っているのかどうかということですが、専門業者に相談してみてください。
はい、こちらもちょっとうっかりしそうなところですよね。
そうですね。
そして消火器、こちら皆さん備えていらっしゃいますでしょうかね？
だいぶ普及は高いと思います。取り扱いについては皆さん大丈夫でしょうか？安全線を抜く、ホースを向ける、レバーを握る、炎が天井に達したら逃げてください。
はい、これもですね、いろんな訓練でぜひ皆様、体験していただければなと思います。あとはブレーカーの確認も必要なんですね。
そうですね、ブレーカーの確認は皆さん、やったことがありましょうか？阪神淡路では通電状態のため多くの家が火災になりました。地震が起きたらブレーカーを切りましょう。感電ブレーカーというのは震度5強で、電気を自動的に遮断します。感電ブレーカーは、現在平成25年の調べですが 6.6% と非常に低い、普及率ですので、皆さん感電ブレーカーの設置をよろしくお願いします。
はい、こうやっていろいろ今日は教えていただいておりますし、この番組でもですね、毎週防災についてお伝えしているわけなんですが、やはり皆様にはこの防災に対する知識ですね、深めていただきたいですね。
そうですね、防災についての講演ワークショップなどは開催されていますので、富山県防災士会の事務局へ問い合わせてもらえれば日程などお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、また防災訓練が行われる際にはぜひご参加いただきたいですね。
そうですね、はい、各地において秋の火災予防運動、これはだいたい11月9日から15日頃まで、大体的に訓練が行われるわけなんですが、そこで例えば参加したり見学したり体験されればいいと思います。
はい、黒畑さんは昨年ですね、防災訓練、もちろん参加されたということですよね。どういった形での参加になられましたか？
昨年はですね、富山県総合防災訓練は富山市と立山町全部で6会場で行われたんですけども、はい、そのうちの富山市の会場では新城小学校が、私どもの地元なもんですから、私がそこで炊き出し訓練というのを担当させていただきました。 そこでちょっと思ったのはですね、あの学校の先生ともお話をおっしゃったんですけど、最近食物アレルギーの症状を起こすお子さんが増えたということです。20人に1人ぐらいということで、1クラスに2人ということになるので、そういったことはやっぱり炊き出しをするものとして当然知ってなきゃいけない。あの並ばれた方に、特に子どもさんたちには食物アレルギーはありませんかっていうような問いかけとか、逆に子どもたちも私はこんなあの卵アレルギーがあるんですっていうことを自分から言えるような、そんな、ことで、いけば、先立ちもうまくいくかなと思っております。またあの炊き出しするときはですね、あのテントの前にあのこのメニューの材料はどんなものを使ってますよっていうのを書き出すようにしました。
そうですか。
それをもって、ある程度そういった事故は防げるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか。まあ、そういったお子さんが多くなっている、ね、最近のことがありますので、やはりこう大人の私たちは注意してあげなきゃいけないというのがあるんですね。
そうなんですね。
そうですか。やっぱりこれもやってみないと、はい、その場にいないと分からなかったことですね。
私も今回、担当して初めて そういうことがあったんだ、あるんだということが分かりました。
なのでぜひですね、こういった訓練などには皆様積極的にご参加いただきたいと思います。ここまではですね、地震の場合について教えていただきましたけれども、うん、ここからはですね、石黒さんに津波についてお伺いしていきたいと思います。まずは津波の特徴ですね、ご紹介ください。
はい、津波の特徴は皆さんご存知でしょうか。津波は水深5000メートルの海域では時速800キロメートルというジェット気球の速さで伝わります。陸地に近づくと速度は落ちますが、後ろから来る波が追いつくことでどんどん波が高くなります。陸地に達した津波の時速は36キロメートル程度で、それでもオリンピックの短距離選手の速さに匹敵する、速さです。走っても逃げ切れません。さらに、津波は一度やってきて終わりとは限りません。第1波の後は第2波、第3波が押し寄せ、その回数は10回以上を数えることもあります。第2波、第3波などの後続の波の方が大きな波になることもあるので注意してください。
はい。そして警報といたしましては、大津波警報と津波警報とあるんですけれども、これはどんなふうに違うんでしょうか。
そうですね、地震が発生すると気象庁が地震の規模と位置を推定し、これをもとに沿岸で予想される津波の高さを求めます。津波による災害が予想されると、地震が起きてから3分以内に目標に津波警報などが発表されます。この2つの警報がアナウンスされたら直ちに避難してください。大津波警報ですが、予想される津波の高さが高いところで3メートルを超える場合に発表されます。数字での発表は5メートル、10メートル、10メートル超のいずれかで、巨大な津波と表現されます。津波警報ですが、予想される津波の高さが高いところで1メートルを超え、3メートル以下の場合に発表されます。数字での発表は3メートルで高い波と表示されます。
はい。こちらこういった警報が出されたりですとか、危険だなと思った時にはどのように逃げたらいいでしょうか。
そうですね、非常持ち出しの袋を準備しておきましょう。地震の場合と同じですが、バッグの中には飲料水等々を入れてですね、警報が出た海抜以上の5メートル以上の高台や鉄筋コンクリートなどの頑丈な建物の3階以上の高さを目安に避難してください。川は河口が 波が押し寄せる水が逆流するので、流れに対して直角の方向へ逃げるようにしてください。
はい。そして地震の時と同じように安否確認ですね、家族で決めたことをですね、また確認しておくということがあるかと思います。東日本大震災ですね、この時には、その津波で大変恐ろしい思いをされた方も多かったですけれども、この被災された方々からの声というのがいろいろとありますね。
そうですね、例えば近所の人たちの声がけが本当に大事だったよというような声だとか、あるいは高齢者をうまく避難させるには日頃から皆さん考えておいてくださいとか、あるいは避難経路の確認をやっぱり しなきゃいけないよねとか、あるいは定期的に避難訓練を実施するというようなことが大事と、また保育所などの避難には、父兄は迎えには、基本的に行かないというようなことで、各自が点電に、避難するという原則を守ってくださいということでした。
また金庫がですね、重要だということがこの時に分かったようですね。
そうですね、災害とは少し違いますが、警視庁の発表によれば東日本大震災では岩手、宮城、福島の3県で約6000個の金庫が拾得され、総額27億6500万円のうち 99.7% が所有者に返還されたそうです。
そういった例もあるということですのでね、また今日お伺いしたいろんな備えですね、皆様心に留めておいていただければなと思います。黒畑さん、災害、自然現象だけではなくて人為的な原因もあるということを、一番最初に石黒さんにご紹介いただきました。この人為的な原因というのも今注目を集めているということですよね。
先ほども紹介ありましたけども、災害にはその自然現象に、起因する災害、いわゆる自然災害というやつですね、地震、津波災害とか台風などの風水害、火山の噴火による災害とか雪害とか土砂災害、これがいわゆる自然現象に起因する災害、普通は天災というんですけどね、ただ先ほど人為的な原因による災害っていうのは、基本的に言われているのは戦争とかテロとかいう自己災害ってやつです。ところが最近よく耳にするのがミサイル発射っていうのを聞くようになりました。
はい、
これがですね、昨年8月、9月、11月と3回連続して、日本の方に向かってミサイルが飛んできたということで、かなり、住人の方もどう対応すればいいかわからないという話が結構出てました。去年の7月14日はですね、高岡市で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練というのは行われまして、その時に、言われたのが、ミサイルが、落下の時にどう行動すればいいかという話で、一つは屋外に、いる時は近くの建物の中か地下に避難する、それから建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭を守る、屋内にいた場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動するというような避難方法を紹介しておりました。はい、ただ私もこの当日の避難訓練に参加してきたんですけども、 やはりそういった避難訓練も当然必要ですけども、ミサイルを落とさせない外交努力も必要だというのはですね、現地の声として聞いてきました。
やはりもうもしものことがあると本当に怖いですのでね、そんなことがない、ないようにというふうに願いたいですけどね。願ってますね。はい、そうですか。またそんな訓練もまた行われていきそうですよね。
今後も各地で避難訓練は進めていかれるみたいです。
そうですか。はい、では最後にお二方にですね、今お聞きの皆様に最後にもう一言お伝えしたいということですね、ぜひお願いしたいと思います。石黒さん、いかがでしょうか。
はい、私の方からは、天災は忘れた頃にやってくるということですが、近頃天災は忘れないうちにやってきますよということで、日頃の備えが、大変大事です。それと減災に努めましょうということです。
はい、ありがとうございます。では黒畑さん、いかがでしょうか。
はい、私ども富山県防災士会が発足してもう10年、去年で10年になりました。会員も、発足当時の20名から今150名を超えるくらいになりましたので、今年度というか、来月ぐらいにですね、この組織が任意団体から、強固な組織としていくために NPO 法人化に移行することを考えておりますので、はい、その際はぜひまた皆さんも、私どもの会員に入っていただけたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。今日は災害に対する日頃の備えというテーマで、富山県防災士会の石黒武さん、黒畑義明さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。